政を問う代表質問及び一般質問をお伝えします。代表質問では、会派を代表して4人の議員から、市長と教育長の5年度施政方針について、一括または一問一答方式による一般質問では、16人の議員から広範な施政課題についての質問がありました。はじめは、代表質問、政友会桜ひろ子議員の質問です。盛岡市の少子化の傾向と対策。質問、盛岡市の出生数などの推移と今後の見通しは、また人口減少対策として力を入れる取り組みは。答弁、出生数は平成29年は2245人だったが、令和2年は1873人で、今後も減少傾向が続くとみられます。5年度は出産子育て応援交付金等事業や高校生などまでの医療費給付事業を実施予定です。子ども食堂事業の拡充。質問、盛岡市で子ども食堂が開設され7年目になりますが、これまでの成果と拡充に向けた取り組みは。答弁、食材提供やサポートが広がり、子育てを支える地域コミュニティとして認知されています。運営団体への助成を継続するほか、関係団体と連携して拡充に努め、各小学校区に一箇所の設置を目指します。政友会、桜ひろ子議員の質問でした。次は、代表質問、市政クラブ、中村徹議員の質問です。地場中小零細企業への賃上げ支援。質問、国は経済界に賃上げを要請していますが、中小零細企業は賃上げが難しい状況です。盛岡市の支援が必要であると考えますが、所見は。答弁、労働生産性などの向上につながるデジタル化の取り組みなどを支援するほか、商工関係団体を通じて賃上げを要望するとともに、国などの支援策の活用を促します。学校給食を通じた食育。質問、5年4月から盛岡市学校給食センターの教養が始まりますが、学校給食を通じたフードダイバーシティなどに関する食育実施への見解は。用語解説です。フードダイバーシティ。宗教上の理由や自らの考え方、アレルギーなどにより食べるものが限られていたり、食べることができないものがあるといった食の多様性のこと。食の多様性を尊重し、環境を整備し対応することをフードダイバーシティ対応と言います。日本政府観光局ホームページより作成。答弁、児童生徒の健康などに配慮した摂取基準を設け、栄養基準に留意して学校給食を提供しており、環境への配慮や食の多様性を取り入れた食育導入を研究します。市政クラブ中村徹議員の質問でした。続いて代表質問、創生会豊村哲也議員の質問です。盛岡市長の現在の心境。質問、歴代最長の在任期間を目前にした盛岡市長の現在の心境は。答弁、財政再建など様々な改革を進めてきたほか、東日本大震災や新型コロナウイルス感染症などの課題にも対応してきました。市政運営にご協力いただいている市民の皆様に感謝するとともに、より一層身が引き締まる思いです。学校給食センターの今後の整備。質問、今後建設する学校給食センターの候補地や時期、災害時を想定した設備とすることへの所見は。答弁、盛岡市の未利用土地や民有地など幅広く検討を進めており、一日も早くスケジュールを示したいです。また、熱源は供給量やコストなどを踏まえることとし、災害時におけるバックアップ体制を検討します。 創成会、豊村哲也議員の質問でした。代わって、代表質問、公明党、池野直友議員の質問です。出産・子育て応援給付金、質問、子育てに関する伴走型支援と経済的支援を一体的に行う出産子育て応援給付金事業の実施状況は？答弁、4年4月から事業開始日の5年2月1日までに妊娠・出産した2340人へ申請書類を送付しました。開始日以降に妊娠の届け出をした人へは面談と給付金の案内を行いました。不登校に対する支援。質問、盛岡市の不登校の現状と寄り添った支援の状況は？答弁、5年1月末時点で小中学校合わせて453人が不登校で年々増加しています。不登校対策相談員などの活用により、児童生徒や保護者との相談や助言を適切に行うよう努め、関係機関と情報共有と連携を図りながら支援を継続します。公明党、池野直友議員の質問でした。ここからは一般質問をお伝えします。はじめは、政友会、長岡俊明議員の質問です。保育士の配置基準改善。質問、保育士の配置基準は国際的にも低水準であり、質の高い保育のためには改善が必要では。答弁、保育の質を向上させるためには配置基準の改善が必要だと認識しており、これまで全国市長会を通じ要望してきました。今後も関係者の意見を聞き、機会を捉えて国に要望します。救急出動件数の状況。質問、東京都では救急隊員の過労が原因で救急車の事故が発生しました。盛岡市の救急出動の状況は？答弁、令和4年は 12,558件で過去最多の出動件数でした。出動の多い消防署や出張所の件数は、仙北出張所が2316件、中央消防署が2133件、上田出張所が2019件でした。この他の質問、教育振興運動と総合的な学習、仮称南部公民館建設に関する請願に対する見解、政友会、長岡俊明議員の質問でした。次は、日本共産党盛岡市議団、高橋和夫議員の質問です。畜産農家への支援。質問、食料危機が深刻化していますが、畜産農家に対する盛岡市の支援策は？答弁、国や岩手県の支援策のほか、盛岡市独自に配合飼料への補助を行っています。生産資材などの価格が高止まりしており、生産者が営農を断念することがないよう、今後も必要な支援を講じます。玉山地域への生活保護担当課設置。質問、玉山地域では生活保護について相談したい場合に、内丸分庁舎まで行く必要があります。玉山総合事務所に生活保護担当課を設置しては、答弁、ケースワーカーが定期的に訪問して相談対応しているほか、総合事務所では医療券の申請書類などを受け付けており、設置予定はありません。この他の質問、保健所が把握している性感染症の状況と対策、日本共産党盛岡市議団、高橋和夫議員の質問でした。続いて、政友会、大石君雄議員の質問です。ニトベ稲造を主題とした活性化策。質問、ニトベ稲造をメインテーマとした活性化策は、姉妹都市や関係した地域などとの連携強化と活性化の効果が高いと考えますが、所見は？答弁、国内外を問わず活躍した先人であり、 各都市との連携強化と交流の深化につながることから、新たな交流が生まれるよう調査研究します。市民への ILC 誘致活動の PR。質問、ILC 誘致が市民へ与える効果を再度整理し、市民に近い目線で啓発すべきでは。答弁、外国人研究者やその子女などとの交流により、多様な価値観や文化の理解などにつながることから、各学校へ県の ILC 出前授業を周知するなど、誘致実現の機運醸成を図ります。この他の質問、案内標識の多言語対応、ニトベ稲造由来の教育旅行ルート、盛岡市新市庁舎整備、政友会大石君雄議員の質問でした。代わって、無所属後藤百合子議員の質問です。岩手盛岡ボールパーク展示室、質問、展示室設置が子どもや野球場の事業運営にプラスの効果をもたらすと考えますが、所見は。答弁、有名選手への憧れを育み、夢を抱く子どもたちの大きな励みにつながります。ボールパークから世界に羽ばたく選手が輩出されて、ボールパーク自体の価値が高まることを期待します。今夜町の街並みのあり方。質問、菊の司酒造旧社屋や工場の存廃など、今夜町の街並みのあり方についての所見は。答弁、街並みの保全には歴史的建造物の保存が重要ですが、所有者の理解と協力が不可欠なため、景観重要建造物への指定の意向を確認するなど、地域の意向に配慮した街並みの保存に努めます。この他の質問、ハードクレームなどへの対応訓練、農学を縁とした金沢市との友好都市締結の可能性、無所属後藤百合子議員の質問でした。今度は公明党太田隆司議員の質問です。ストリートファニチャーの活用、質問、街路灯などに着脱可能な木製テーブルを設置し、憩いの場を提供するストリートファニチャーの取り組みを商店街や緑地で展開しては。答弁、街に魅力的な空間を創出することで人を引きつけ社会活動を誘発する効果があり、賑わいの創出につながることから検討します。盛岡市産材ベンチの設置。質問、盛岡市産材ベンチを公共施設や商店街へ設置し、憩いの場を提供することは、盛岡市産材のアピールや活用推進につながると考えますが、所見は。答弁、5年度から盛岡市の公共施設へ順次設置する予定としています。商店街などへの設置は要望を聞きながら検討を進めます。この他の質問、中小企業などへの支援、高齢者などの買い物支援、公明党太田隆司議員の質問でした。次は、市政クラブ竹花聖子議員の質問です。引きこもりの実態と支援。質問、岩手県の調査では、引きこもりの半数近くが中高年であるとのことですが、盛岡市の実態は、また、中高年への支援の実施状況は。答弁、5年1月末日時点の相談件数445件のうち206件が中高年でした。個々の状況に応じた専門家と協力して伴走型支援を実施しています。教職員の勤務実態把握。質問、盛岡市の教職員の勤務実態把握の状況と働き方改善への所見は。答弁、勤務時間管理システムの導入や持ち帰り仕事の調査により勤務実態把握に努めています。会議の効率化や学校行事の見直しなどで時間外在校等時間の削減を図っていきます。この他の質問、都市景観形成の計画と取り組み、保健師の増員状況。 市政クラブ竹花聖子議員の質問でした。続いて、日本共産党盛岡市議団鈴木努議員の質問です。電気代値上げへの独自支援策。質問、エネルギー価格高騰に対し、国は家庭や企業へ支援を行っていますが、さらなる値上げも予定されており、市独自の支援策を検討しては。答弁、県が中小企業への支援金の支給を行う予定であり、国や県の動向を注視し、財源確保を図りながら、事業継続などのための支援策を行います。学校給食費などへの補助。質問、物価高騰が続くことから、学校給食費や保育所などの副食費に対する補助を継続しては。答弁、4年度下半期分の学校給食費と副食費などへの補助を行っていますが、物価の動向を注視し、各学校の給食費などの状況や、保育所などの運営状況の把握に努め、必要な支援に取り組みます。この他の質問、新型コロナの5類移行と医療体制、第9期介護保険事業計画、盛岡指導修繕、日本共産党盛岡市議団鈴木努議員の質問でした。代わって、市政クラブ鈴木和夫議員の質問です。カラフルな住宅団地の形成。質問、自然景観とカラフルな色合いの一般住宅を強調させ、景観の一部に生かしている国がありますが、盛岡市で実証実験を行うことへの所見は。答弁、街並みなどの景観は、地域の歴史や自然などとの調和により形成されると認識しています。今後も盛岡らしい街並みの形成に取り組みます。未利用財産の活用。質問、盛岡市の未利用財産活用を検討する専門部署を設置し、民間会社への出向などを含めた職員の技量向上が必要と考えますが、所見は。答弁、現時点で専門部署の設置は予定していませんが、研修への参加などを通じた民間のノウハウの習得など、職員のスキル向上に努めます。この他の質問、JR 仙北町駅駅前広場整備への自動運転車導入、町内会役員の専従化と代行業導入、市政クラブ鈴木和夫議員の質問でした。今度は創生会、金平貴信議員の質問です。大規模イベント時の交通安全対策。質問、北銀ボールパークでの大規模イベント開催時における周辺の交通安全対策は。答弁、来場者に向けて公共交通機関の利用を促すほか、盛岡南公園内の駐車場の利用を制限することを周知することで、周辺の生活道路などへの車両の流入が生じない対策を講じます。第4次盛岡市防犯活動推進計画。質問、警察庁公表の令和4年の犯罪情勢をどのように捉え、盛岡市の計画に反映させるのですか？答弁、犯罪が悪質化複雑化しており、憂慮すべき状況です。計画策定にあたっては、防犯意識の醸成を図るとともに、自主的防犯活動の推進など、引き続き市民や地域と連携、協働します。この他の質問、脅迫メール事案への対応の内容、盛岡南地区物流拠点整備に関する5年度の取り組み、創生会、金平貴信議員の質問でした。次は、日本共産党盛岡市議団三田村亜美子議員の質問です。パートナーシップ制度。質問、これまで11年度までの導入を目指していたパートナーシップ・ファミリーシップ制度を5年5月に導入することとした理由は。答弁、導入自治体が200を超えるなど社会的理解が進んだことや、当事者の生きづらさなどの軽減のため、早期の導入が必要だと判断しました。 性暴力・性被害の防止。質問、性暴力などの防止には、経済対策など幅広い分野の力が必要です。今後の取り組みは？答弁、広い分野の関係機関が連携を図り、相談しやすい環境整備が必要です。新たな支援の枠組みについて、関係機関と協議を進め、寄り添った支援を行います。この他の質問、女性保護シェルターの周知、盛岡市独自のスクールソーシャルワーカー配置、日本共産党盛岡市議団三田村亜美子議員の質問でした。続いて、日本共産党盛岡市議団庄司春次議員の質問です。公共交通空白地域への対策。質問、盛岡市内の公共交通空白地域にはおよそ6万人が住んでいますが、具体的な対策の取り組みは？答弁、飯岡地区と柳川地区をモデル地区とし、地域内交通導入の取り組みを進めています。今後の本格運用に向け、地域や交通事業者などと相談し、持続可能な運行計画を検討します。盛岡城跡公園のトイレの整備状況。質問、盛岡城跡公園のトイレの洗浄機能付き洋式トイレの改修を早急に実施すべきでは。答弁、多目的広場のトイレはパーク PFI 事業により芝生広場へ移転整備しますが、故障中の女子トイレは5年3月末までに修繕に合わせ改修します。教育会館側も今後改修を検討します。この他の質問、盛岡城復元整備への市民合意についての所見、子どもの学ぶ権利を保障する支援、日本共産党盛岡市議団庄司春次議員の質問でした。代わって、政友会浅沼勝人議員の質問です。姉妹都市、友好都市との産業交流。質問、姉妹都市や友好都市との産業振興を目指した商談会などの実施状況と今後の展開は？答弁、現段階では行っていませんが、岩手県や JA と連携した盛岡リンゴの輸出を継続的に取り組んでいます。引き続き関係機関と連携し、姉妹都市や友好都市と産業交流が図られるよう努めます。上下水道事業の DX 推進。質問、上下水道事業における DX 推進に向けた取り組み状況と今後の展開は？答弁、5年度は人工衛星画像による漏水解析やスマートメーターの実証実験など9事業を予定しています。今後も市民や事業者の利便性を向上させ、経営課題の解決に向け重点的に取り組みます。この他の質問、外国語指導助手の招聘拡充、外国人に配慮した優しい日本語の普及促進。政友会浅沼勝人議員の質問でした。今度は政友会村田宝蔵議員の質問です。休日の部活動の地域移行。質問、休日の部活動を総合型地域スポーツクラブなどへ移行することとしていますが、クラブ数が市スポーツ推進計画に定める目標に達していません。地域移行を進めるにあたっての対応は？答弁、実情に応じた取り組みを検討しています。生徒や教員、保護者の要望を把握し取り組みます。盛岡市スポーツ合宿費補助金の利用状況。質問、4年度に新設した盛岡市スポーツ合宿費補助金の概要と実績は？答弁、5人以上の小学生以上で構成される団体が、盛岡広域圏内のスポーツ施設を利用し、市内に1泊以上宿泊する場合に補助する制度で、11団体、延べ325泊で65万円余りを補助しました。この他の質問、クラブ活動と母校に対する生徒の思い、 教員の時間外手当と地域移行費用。政友会村田宝蔵議員の質問でした。次は公明党伊達公子議員の質問です。書かない窓口の導入。質問、窓口での申請手続き時に記入が不要な書かない窓口を導入することへの見解は。答弁、業務効率化などのメリットがありますが、オンライン申請の仕組み作りや窓口手続きに関連する部局の連携が必要です。今後も手法を研究し、利用者に便利な窓口の実現に努めます。9価 HPV ワクチン。質問、接種の効果と定期接種化に伴う対応、対象者への情報提供の取り組みは。答弁、2価、4価ワクチンよりも罹患率や死亡率の減少が期待できます。接種希望者への円滑な接種と接種後に生じる症状への対応の準備を行うとともに、盛岡市医師会などと協力して周知します。この他の質問、盛岡市と盛岡地方気象台との連携、デジタルマイタイムラインの導入、公明党伊達公子議員の質問でした。続いて、市政クラブ野中康議員の質問です。高等教育支援拡充の要望。質問、世界的に高いと言われる日本の高等教育の学費の引き下げや給付型奨学金の拡充について、国や関係機関に強く要望すべきでは。答弁、安心して学ぶことができる環境を国が整備する必要があるため、機会を捉えて国や関係機関へ要望します。JR ローカル線の利用促進対策。質問、JR 山田線と花輪線の今後の利用促進に向けた具体的な対策は。答弁、山田線についてはパンフレットを作成し配布するほか、JR 山田線沿線自治体首長会議で具体策を検討します。花輪線については、花輪線利用促進協議会で情報配信や具体策を検討します。この他の質問、学生に対する生活支援、JR ローカル線存続に向けた市の基本姿勢、市政クラブ野中康議員の質問でした。代わって、政友会中野幸之助議員の質問です。郷土伝統芸能の継承発展。質問、新型コロナウイルス感染症拡大により、活動や発表機会が減少し、伝統芸能の継承が難しくなっています。課題解決に向けた市の取り組みは。答弁、後継者確保に向けた学校と地域の連携した取り組み支援のほか、国の補助金を活用するなど、団体を支援するための財源確保に努めます。医薬品不足への対応。質問、医薬品の供給が不足しており、医師の処方通りに調剤薬局が調剤できないことがありますが、市の対応策などの検討状況は。答弁、医薬品不足による市民の不安を払拭するため、国の供給体制の整備状況などを情報提供することなどを検討しています。この他の質問、郷土伝統芸能団体からの要望内容、医薬品不足の現状把握、政友会中野幸之助議員の質問でした。以上、市政を問う代表質問及び一般質問をお伝えしました。